ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは笑顔の循環を楽しむ三輪真知子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
知り合ったのが4月10日 の、はいはい、あの近藤淳子さん主催のファッションショーで、
はい、そうです ね、
ねお世話になりました。
こちらの方こそ本当にお世話になりました。
あの時は、はい、まあ、あのホワイトファーストというタイトルがあったので、はい、最初ねモデルさんがみんな白の衣装で、はいはい、で真知子さん今日も白で、
そうです、白で、
ね、で次 の、まあ、あの1人ずつ登場の時は黒でしたね。
はい、はい、そうです、黒です。はい、オセロですね、白と黒で。あ、
そういうことですね。
陰と陽を表しました。
はい、でちょっと仮面を
かぶりました。
ね、はい、ファッションショーどうでした、反響は。
そうですね、な、来てくださった方からは、うん、やっぱ話、私の話になった途端に、うん、なんか途中からみんなえってなんか聞き入ったっていうんで、うん、すごく心に響いたっていうことを言っていただきました。う
ん、だって本当にものすごいいろんな経験をされて、はい、でも笑顔でいようという、はい、笑顔を伝えていくんだっていうコメントがね、はい、ありましたけど、はい、本当に三輪さん、最初私聞いてた時に、はい、ズームで顔合わせというかね、はい、ネットで会った時に、
はい、
着付け師っていうことで、こう着物から伝える、うん、心美人講師みたいな、はい、そんなキャッチフレーズで聞いていたんですけど、はい、当日は着物の着の字もなく、
そうですね、
それ以上に言うことがあるっていうね。
そうですね、うん、もう日々今もうどんどんステージが変わっててですね、私自身の、今までなんていうんですか、凝り固まってた鎧が、うん、こうあるべきっていう鎧がどんどんどんどん外れていって、本当にもうナチュラルな感じになって伝えたいっていうことが本当にもうコアになってきたっていうんでしょうかね。
三輪さん実はこのサンキューエリアにお住まいなんですよね。
尾張旭
市民なんですよね。
はい、はい、そうです。
え、元 今だからやってるお仕事は、はい、着付け師もやってらっしゃる。
着付け師と着付けとメイクをやったりとかですね、うん、イベントの、企画主催をしたりとかですね、あとですね、まあ、女性の体のことだったりとか、あとですね、障害者の方の応援もさせていただいております。
うんうん、じゃあもうやりたいことをもうギュギュッと今、
そうです、もう自分が楽しくて、うん、心ときめくことをやらさせてもらっています。
もともとはどんなことをされてたんですか。
もともとは自分のコンプレックスからですね、うん、美容に携わる仕事をしておりました。うん、はい、化粧品の販売とか、うん、まあ、エステとかもしておりました。うん、はい、
コンプレックスから。
そうです、もうコンプレックスのすごい塊だったんです。でもそれがあったからこそ、今の私にも通じてるんですけれど、
は
い、
笑顔素敵な、
はい、ありがとうございます、
ね、マチコさんですけど、じゃあ美容のお仕事をしつつ、はい、まあ、どんどん人生がこう変わっていったって、はい、で、うん、今実は、はい、まあ、ご病気も克服されたんだけど、はい、経過観察っていう部分もあるんですよね。
はい、もうずっといろんな病気と共存しながら、うん、生きているんですけれど、はい、2年前にですね、
うん、
今年で3年になるんで、今年の夏で3年になるんですけれど、乳がんになりまして、はい、乳房と脇のリンパの部分切除をしました。はい、その時にですね、副腎のところに腫瘍が見つかりまして、うんうん、そちらが今経過観察ということになってます。
それは何でしょう、転移とかそういうことではなく、
転移とはまた別みたいですね。で、副腎のところの腫瘍っていうのはなかなか見つかりにくい部分だそうなんです。だから私はすごくラッキーだなと。
乳がんになったことで見つかった、
うん、そうです。だから乳がんのがんちゃんがいろんなことを本当に、うん、気づかせてくれてプレゼントしててくれたんですよ。う
ん、がんちゃん、
がんちゃん、
よく共存するって大事と聞くには聞くんですけど、はい、うん、なかなか多分自分が当事者になったらそういうふうに思えないっていうかね。
うん、
うん
うん、
で、そ今その、はい、じゃあ副腎のところの腫瘍を経過観察しながら様子を見てる、
はいはいはい、そうですね、これが、うん、本当のがん化にならないようにっていうので経過観察ですね、うん、まあ、これもがんにならないためには、まあ、日々自分が楽しむことが、うん、まあ、あの治療の一つであるということなので、う
ん、
はい、
よくあの笑顔がいいって言いますもんね、うん、
はい、
笑いっていいって、
そうです、笑いヨガとか ね笑うことがいいと免疫力をアップするって言われてますよね、はい、
でそのじゃあがんが、まあ、2、3年前ということなんですけど、うん、はい、その前にもいろいろ病気を、
そうですね、車にぶつけられてめまいがしたところから脳梗塞が見つかったりとかですね。
それは何年ぐらい前ですか？
もうずいぶん前ですね。それは、10年ぐらい前でしょうか、それもラッキーだと思いません？
事故がきっかけ で
先生にめまいがするって言って、でその事故の前からちょっとめまいはしてたんですね、で最初目にあるかもしれないっていうので耳鼻科にかかりました、そうしたら耳鼻科で写真を撮った時に脳が少し映ってたんですよ。そこで耳鼻科の先生が脳梗塞を見つけてくださって、でそれも経過観察で今、治療するにはまだ早いって年齢的に40、
だからもう本当に初期で分かった、
そうなんです、初期だったんですよ、だからそれを経過観察で今はもうずっと来てるんです。
あのそのめまいも脳梗塞の症状の一つ、う
んうん、まあ一つとも言われてますね。
でもじゃあ今、うん、なんかちょっと言い方が違うかもしれませんけど、はい、ちょっと爆弾を抱えてるじゃないですけど、
そうですね、でも、うん、本人は忘れてますね、ほとんど、うん、
でも一応気をつけようっていう、はい、
そう、一応私が倒れた時にどんな処置をするかっていうので、うん、ヘルプマークのところに、はい、あの脳梗塞 の、うん、あの予備軍というか、うん、経過観察中ですとか乳がんをして、右の脇のリンパがないので、うん、手術むやみに、血圧を測ったり注射ができないんですよ。
右側は
、だから右利きなんですけどね、右手をあまり使うことができないんですよ。だからそういったことも全部記入して、あと原因不明で私倒れることがよくあるので、でそれも全部記載して持って歩いてます。
原因不明で倒れる、
そうなんですよ、
よく本当に突然、
そうですね、ふーってこう、だからちょっと嫌な方もいるかもしれないけど、知れないんですけれど、ちょっとスピチュアル系な魂が抜けていくっていうこともあったりとかですね、であと私、体温調節がちょっと下手なので、すぐ熱がこもってしまって、熱中症になってしまう、でそれで倒れてしまったりとか、血液の中のあるものがなく不足して倒れてしまったりとか、もういろんな原因があってですね、はい、
それ笑いながら言ってるところが、はい、マチコさんらしいんですけど、はい、でも自分ででもそれをこう、はい、自覚しておくって大事かもしれませんね、
う
ん、
そうですね、はい、もうネガティブになってもね、良くなるものじゃないですし、
それはじゃあもう何年ぐらい前から自分の体の、
そうですね、40、最初の離婚を40の時にしてるんですね、
離婚されていて、
は
い、
丸一の没一なんですけれど、その離婚した後にそういう症状がいろいろ出てきてます、
は
い、
じゃあちょっとメンタル的なものも、
もう多分、はい、最初の結婚の時にもうつ状態にちょっとなっちゃったりとか、産後うつだったりとか、はい、もう完璧主義者でしたので、はい、
産後うつってことはお子さんも今いらっしゃって、
そうです、3人子供がいます。はい、
で、はい、最初のってことは2回目の結婚があって、
はい、
それは何年ぐらい前に、
もう10年渡ってますね、はい、
それで元気になってきた、
元気になってきたわけではないですけど、まあ、共存しながらですね、その再婚した主人に全部話したら、全部受け止めてくれたんですよ。それがどうしたんだみたいな感じで、で脳梗塞の方もいい病院をなんか探してくれて、で今そこにで定期的に行ってるって感じなんですけれど、
まあ、再婚された時お子さんはおいくつぐらいだったんですか？
長男はもう20歳過ぎてまして、真ん中の娘が、小学校6年生、 で一番下が、小学校1年生ですね、1年、同棲をして子連れ同棲をして、
なるほど、
で1年後に入籍をしたという、
だからちょっとお試しじゃないけど、ね、はい、子供たちが本当に懐いてくれるかなとか、
う
ん
う
ん、
大丈夫かなっていう、主人も初めての子供なので、主人も最高なんですけど、あの前妻さんにお子さんがいないので、そこからですね、試してっていうのおかしいですけれど、一緒に生活してそれから籍を入れたっていう感じです。
お子さんすごく可愛がってくれて、
そうですね、私がすごい甘かったので、あの主人は体育会系なので、ちょっと厳しく、してくれたところもありますが、でも優しい人でした、
でこう幸せに暮らしながら、でご主人が病気に、
そうですね、今からもう、もうちょっと忘れてしまったんですけれど、いけないことですね、もう5年ぐらいになるんでしょうかね、突然あの難病になりまして、余命4ヶ月で亡くなりました、
それまで体育会系のご主人は丈夫で、
そうですね、すごい体は大きかったんですよ、はい、もう、5L とか着てるぐらい、すごい大きい人だったんですけれど、でも走れるデブだったんですよ、うち私元陸上部だったんですけれど、陸上部で私も負けたというぐらい動ける人だったんですけれど、それまでだから元気だったんですよ、はい、で突然その5月にもう体調がもうこれ以上は良くないから、大きい病院にちょっとかかってくれと、検査してもらってくれって、
どんな症状があったんですか。
まあ、もともと心臓は不整脈を持ってたりとかしてたので、多分息苦しいとか多分そういったところだったと思うんですけど、しんどいとか、でそれで個人病院の先生が大きな病院を、にかかった方がいいってことで、ご紹介いただいてかかって、でその時にその個人病院の先生がある難病をちょっと疑ってるからっていうので、大きい病院の先生に伝えてくれて、すぐ検査してくださって、その結果が分かるのに3ヶ月かかるんですよ、それが新潟と九州に送って、その検査ができなかった、できないっていうものらしくて、で3ヶ月間ずっと待ってて、
じゃあ5月に病院に行き、で8月ぐらいに、
そうです、で一つの難病が違ってたっていうことだったんですけど、でもう一つ疑ってたのがあって、すぐ検査したんですけど、その検査の結果が分かった1週間後に亡くなってます。それも私の誕生日の前日に亡くなってしまってですね、
はい、じゃあ最初になんかこういう疑いがあります、こういう、じゃあこの場合はこうですこうですっていう説明はあって、
まあ、そうですね、まあ、いつ心臓が止まるか分かりませんって、なぜかというと心臓にタンパク質が溜まってしまう心アミロイドシスっていう難病だったんですよ、
それってじゃあ小さい時からそうだった、
それはどうだったのかちょっと分からないですけれど、
ご主人も一緒に告知を、
そうです、一緒に告知っていうんでしょうかね、先生から説明を聞いて、いつ止まるか分かりませんということを言われ、もう二人でもう号泣をしてですね、でもその時だけですね、私泣いたの、
でその時ご主人はお仕事をされてて、
してて、もう5月の時点でもうちょっと体調が悪いからっていうので、もう有給でちょっと休みをもらってですね、
それからはでも涙はぐっとこらえて、
ぐっと涙をこらえまして、一番辛いのは本人じゃないですか、でその本人が辛いのに私が泣いててはいけないと思いまして、もういっぱい管につながれてたんですね、なのでもう普段と変わらず私はもう過ごしました、はい、
で1週間後というのはその、最後の1週間というのは、もうご主人はすごくしんどかったんですか。
そうですね、入院が、8月の中旬にもういよいよダメだからって知って告知されまして、でその難病のもう一つの方が分かったのがもう9月の初めなんですよ、でそして亡くなったのが9月の中旬、
誕生日の1日前、
私の誕生日の前日で、私の誕生日はお通夜でした、
でも ご主人も、うん、多分伝えたいこととか、はい、いっぱいありましたよね。
そうですね、うん、本当にもう我慢強い人だったので、うん、言いたいことを全部は言い切ってないと思うんですね、
うん
うん、でも今あの時々、うん、あのメッセージが主人から来ますので、はい、肉体と魂が、ね、離れただけなので。
じゃあそのご主人が亡くなってから、はい、こうスピリチュアルなこともも
ともと感じやすいっていうか、お嫌いな方がいたら あれなんですけれど、うんうん、見えたり感じたりっていうのはその前からありました。
うん、
はあ、でまあ、主人の命が短いということも分かっておりました。
へ、うん、でも、まあ、期間は短かったけど、うん、ご主人とのこう生活というのは密な、うん、
そうですね、うん、もう本当に主人が私の生活っていうんですか、人生のステージを変えてくれて、
うん、
私甘えることがすごく下手だったんですけれど、うん、甘えることを教えてくれたりとか、
うん、
本当に私を変えてくれた本当に、うん、あの最愛なる夫でしたね、
うんうん、本当ですね。なんとなく今もそばにいるような。
そうですね、ちょっと大人のこと言うとちょっと泣きそうなんですけど
でもお子さんたちも多分しっかりそういう思いを受け取ってますね。
うそうですね、うん、あの子供たちには再婚した主人の DNA が入ってないじゃないですか、
うん、
でも生きた DNA が3人の子供たちに残ってるんですよ、う
ん、へ、似てる、
似てるんですよ。それは生きてる時から主人にも伝えてたんですね、あなたの DNA これっぽちも入ってないのに、
うん、
生きた DNA が入ってるよねっていうことは、亡くなる前から主人には伝えてました。すごいなっていうふうには思いました。
ね、もしかしたらなんかこう出会うべくして出会った、
うん、そうですね、
ご主人ですよね。
はい、
そうか。でなんかこの間の、ね、うん、ファッションショーも、
はい、
まあ、あのそういう、こう近藤さんとの出会いがあって、
はいはい、
純子さんとの出会いがあって、はい、そうです、っていう感じですよね。
はい、そうです。まあ、同じ10日の日に出演した、うん、ダンダン、
はい、
サユリン、
酒井さん、
はい、うん、サユリンの、ダンダンハウスのラジオに出演させていただいて、
うん、その時
に
夢の種のね、
はい、夢の種のですね、でその時に近藤純子さんが、
ええ、
スタッフとして入られてて、
はい、
で私がその時に乳がんの話をしてですね、
うんうん、
私乳がんの時に写真もフェイスブックで投稿してるんですよ、
うん、
傷口も、放射線治療だけはしたんですね、うん、放射線治療はこういうのだよっていうのもフェイスブックで投稿全部したんですね、
うん、
それを聞かれて純子さんがすごい感銘を受けていただいたっていうところからのつながりです。
本当に出られたモデルさんたちの人生がすごく深くて、
う
ん、
そうですね、
ね、みんなさまざまな経験をして、うん、でも今こんなに輝いてますよっていう、う
ん、はい、
素敵なファッションショーでしたよね。
そうですね、本当にそれぞれ皆さんがそれぞれ の、 人生のドラマをね、
うん、
生きてきたというかエンジョイされてきたっていう、
うんうん、
エンジョイという言葉はちょっとね不適切な言葉になるかもしれませんけれど、うん、でもそういう経験があったからこそみんなすごい素敵な笑顔だったと思うんですよね、うん、
本当ですね、うん、で今、まあ、はい、イベントを、はい、企画したり、
はい、
こう主催したり、
はい、
お手伝いしたりってことをされてるんですけど、
はい、
これもじゃあ、まあ、はい、活動の中で、はい、ちょっとやってみないという感じでなってきたんですか。
あ、もうイベントの企画主催は、
うん、
もう自分自身がなんかやりたいなって、
うんうんうん、
なんかこれを言うとあれな、天狗になってると言われるかもしれませんけれど、なんか見抜く力っていうんでしょうかね、この子とこの子をつなげたら、
うん、
こういうイベントやったら面白いんじゃないとか、
うん、
あとまあ自分がこういうイベントをやりたいって自分が楽しみたいためっていうのもありますね、
うんうん、でまた近々いろいろあるみたいですけど。
そうです、もう盛りだくさんにあるんですけれど、
はい、一番近いところ
で、一番近いところはですね、私はですね、あと2人いまして、
うん、
マリアっていう名前で活動もしておりまして、
はい、
それはマチコリエ綾乃の あの3人の名前の頭文字を取ってマリアっていうことなんですね。たまたまなんですけれど、はい、まあ、前世もつながりがあったんですけれ
ど
でその3人で、あのオーガズミックバースっていう出産の映画の上映をしまして、はい、その上映の後にですね、あのマリアの3人のトークをします、
う
ん、はい、マリアはあの年代がそれぞれ別々であり、それぞれがいろんな活動をしております。だからいろんな視点から、うん、あのいろんなお話を伝えてるんですけれど、その中で命のことだったりとか、出産の映画ではあるんですけれど、命のことだったり、あの愛の大切さだったりとか、もうあのタブー視されてますけれど性、はい、そういったことを伝えております。そういったあの映画の上映を通じて、あの本当に大切なこと、みんなが蓋をして見て見ないふりをしてたことをトークしてます、はいは
い、でこれがオーガズミックバース上映会&トークショーという感じですね、
はい
です
はい
はい、これがじゃあいろんな地域で、
そうですね、はい、5月16日は あの名古屋の熱田区の方で、はい、あと5月18日は千田市、
はい、
6月1日は半田市、
はい、
6月14日は愛西市、
はい、
あと今、打ち合わせ中のところがあります、いくつかあります。
これはじゃあ、はい、三輪真知子さんの SNS、
はい
は
いはい、私が、はい、受付担当になっておりますので、はい、私に、はい、ご連絡いただけるとありがたいです、
はい、オーガズミックバースという映画なので、はい、ちょっと調べていただくと、
あ、そうですね、出産の、はい、海外の出産の何組かの方の上映になります。はい、
はい
はい、
そして
そして あとはですね、この、長久手市の方でですね、
はい、
あの愛ある命のしまい方っていうお話をさせていただきます。
就活みたいな感じですか。
そうですね、就活にも似てるんですけれど、うん、そこから生きる、
はい、
自分の目的とかですね、はい、そういったことにもあのネガティブなことではなくって、うん、あのポジティブになるお話をさせていただいています、うん、これは参加された方は自分がどう死んでいくのかが楽しみになったとか、うん、生きる目的ができたとか、すごくワクワクするとかっていうお答えをいただいております、
うん、
はい、
でこれも長くてで、
はい、これは長くて、こちらは長くてですね、
はい、
あと、まあ5月25日にですね、名古屋の中区丸の内の方で、こちらは3ヶ月おきにあの開催しているんですが、あなたの体と宇宙からのメッセージを伝えるっていうことですね、
うんうん、
こちらはですね、私がですね、乳がんの手術をする前にですね、うん、いろんな方を通じて、うん、ご先祖様からこういうメッセージが来てるよって、うん、がんちゃんからこういうメッセージが来てるよとかっていう、うん、ことを伝えてくれて、うん、自分ではなんとなく分かってるけれど、
うん、
やっぱり第三者の人から言われると、うん、あーとか納得とか、うん、こうスッと入ってきますよね、
うん、
でそういった経験から皆さんにもそういう経験、うん、私みたいに体の一部がなくなってしまう前に、うん、何か違う方向に行ってしまう前に、うん、メッセージを受け取ってほしいと思い、
うん、
思いから、こちらは3ヶ月おきにさせていただいております。
定期的に行
っているってことですね。そうです。2月、5月、5月の次は8月にさせていただきます。
はい、
はい、あとはですね、私が8月21日手術の記念日、うん、3年記念日ということで、はいはい、吉岡監督さんのですね、映画の上映会と、
はい、
あのマチコ、ベベマチコのですね、はい、トークをさせていただきます。
マチコさんのトークを、
はい
はい、
これも中区丸の内のウテロさんでさせていただきます。
はい、
はい、あと、まあ、着付師でもありますので、7月と11月に着物にまつわるあのイベントもさせていただきます。すいません、盛りだくさんで、ね、
盛りだくさんでちょっと覚えきれない感じですが、はい、三輪真知子さんで、
はいはい、
美しい羽のひらがなで真知子で検索すると、
は
い
は
い
すね、
フェイスブックページもあるということで、はいはい、こちらを見ていただけるといいかと思います。なんかもう楽しいですね。じゃあ次から次へと、
はいそうですはい、
もうやらなくちゃいけないことがいっぱいあるから。
そうですね、
真知子さんとしても、はい、そんな病気に負けてなんかいられないって感じ。
もう忘れるぐらいですね。でも病気になってもネガティブにならずに楽しむことが大切だよっていうことを伝えたいなって。それをなぜかっていうと、私が乳がんになった時に、あなたも死ぬのねって言われたんですね、知ってる方に。もうすごくショックで号泣しました。でもその 何クソ根性でしょうかね。うん、もう笑顔で楽しめば生きていられるっていう、もう今年の夏ででも3年迎えますからね。
ね、がんちゃんというふうに言われたんですけど、やっぱりがんも体の一部って言いますもんね。なんかね、まあ、そう言いながらもし自分だったら私はもうどうなるんだろうとかすごい思うけど、でも今ってこう早期発見でとか、医療の進歩もあるし、うまくうまく共存して大きくならなかったらっていうこともね、
そうですね、
あるし、ちょっと考え方を変えると、やっぱり幸せって寄ってくるのかなって、マツコさんの話を聞いて。
そうですね。まあ、あとどうしても手術しないといけないって方には、個人的にサポートはさせていただいてます。お友達の方で、4月に、乳がんの手術された方も、そのする前からした後もずっとサポートをさせていただいて、はい、もうこういう風でっていう、やっぱり不安じゃないですか。
そうですよね。
経験してないから、だから経験して、ものの私ベビマチコからメッセージっていうんでしょうかね、そういったこともさせていただいております。
ファッションショーの時にも、まあ、手術をされた方用のこう下着だったり、あと写真家の方のね、まなみさんがヌード写真を撮ってとか、本当にいろんなことでこう手術をしても、また病気になっても、こう前を向いて、歩んでらっしゃる方っていっぱいいて、
本当にそうなんですよ、本当にたくさんいらっしゃいます。もう言われなければ、そうだったんですかっていう、もう本当に元気な方がたくさんいらっしゃいますので、本当にもうこれはもうがんっていうのはもう毎日作られています。ただそれががん化するかしないかっていうのは、その方の考え方、生き方でなってしまうんですね。私は今まで頑張りすぎたり頑固すぎたり我慢しすぎた、それがしこりとなってしまったっていうことなので、皆さん我慢することをやめましょう、頑張ることをやめましょう。
ちょっと今頑張る、頑固って、頑固って、本当だ、
3G って、
が
の G、 がが、3G と言われているそうなので、それを皆さん手放してください。手放すことによってがんになることをの予防にもなります。楽しいことをワクワクしてください。今この、コロナの状況で思うように行動ができないかもしれないですけれど、その中でもできることがあります。
そして笑顔、
ね、笑顔です。鏡見て笑顔で笑いかけてください、
まあ、そんな笑顔のまちこさんを多分ご主人はニコニコしながら見てますね。
そうだと思います。
やっぱりなんか素敵な出会いってあるんだなっていうふうに思いましたね。じゃあちょっと 3G、頑固にならない、頑張りすぎない、我慢をしすぎない、そして笑顔で、
笑顔で
ということですね。
ぜ
ひですね、三輪真知子さん、美しい羽の真知子で、検索するといろいろ出てくるかと思いますので、またフェイスブックもね、見ていただいて、
そうですね、
今後の予定いろいろ見てください。愛ある命のしまい方は5月22日、長くてのポーラさんですかね。じゃあそれで検索していただいて、
そうですね、
ご覧ください。そしてオーガズミックバース上映会&トークショーは、各地でいろいろありますので、お近いところにぜひよろしくお願いします。じゃあこれからも、またよろしくお願いします。ラジオを聞いてる方にメッセージ一言お願いします。
これからもですね、ベベマチコのね、笑顔があなたの笑顔にね、していきますので、これからもいろいろと一緒に楽しんでいきましょう。どうもありがとうございます。
ベベマチコさん。
ベベマチコ。
ともみとともに、今日のゲストは、笑顔の循環を楽しむ、ベベマチコこと、三輪真知子さんでした。
ありがとうございました。